皆さんこんにちは。新刊ラジオ第374回12月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。野球好きの皆さんお待たせしました。今回紹介する本はメジャーリーガー松井秀喜選手の書いた告白という本です。松井秀喜選手といえばですね、最近右膝を怪我しましてですね、今僕が知っているニュースだと怪我をしてですね、右膝を怪我したんですけども、この前ですね、ニューヨークの病院でその14日に手術した右膝の抜歯をして、11月中にはその日本に帰ってくるというお話だったんですけれども、今現在ですね、これ撮っているのが11月末ぐらいなので、もうですね、このラジオを聞きの皆さんはその松井選手が今何をやってるか、日本に帰ってきてるかどうかっていうのをね、知ってると思うんですけれども、移籍の話なんかも出てましてですね、今ニューヨークヤンキースでプレーしてましたけども、ツインズという、ね、チームがありまして、そのツインズからトレード要員としてこのヤンキースの若手投手も含めたこう1対3の交渉が持ちかけられたなんていう、ね、報道もあります。で、そんな松井秀喜選手なんですけれども、今後、ね、注目ってのもあるんですが、やはり偉大な選手であることに変わりはありません。そんな松井秀喜選手がね、書いたこちらの本、今回は紹介していこうと思います。詳しくは本編にてご説明します。では早速参りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。では改めまして、今回紹介する本は PHP 研究所より発売しております松井秀喜著告白という本です。松井秀喜選手、簡単にご説明しますけれども、1974年生まれの現在33歳、高校3年の時のですね、夏の甲子園の明徳義塾戦での、5打席連続敬遠が社会問題になったりとかですね、その後1993年に、ドラフト1位で巨人に入団し、翌年からレギュラーに定着して日本一に貢献しました。そしてですね、2002年には3度目の MVP を獲得して、巨人を再び日本一に導いたのですが、そのオフシーズンにですね、フリーエージェント宣言をして、ニューヨークヤンキースに入団しました。でですね、今年の2007年、5月7日にはですね、日米通算2000本安打を達成しています。印象としては、僕の印象ですけども、なんかパワーヒッターでありアベレージヒッターであるという、まあ、素晴らしい打者であります。でですね、こちらの本告白では、そんな松井選手がですね、2006年のスプリングキャンプから約2年間、野球選手である前に松井秀喜というのが、一人の人間として何を考えて、どんな決断をし、どんな人生を歩んできた男なのかというですね、人生観とか自己観とか価値観、恋愛観、野球観という5つの章にまとめて、人間松井秀喜としての率直な気持ちを書き綴ったものです。ちょっとね、恋愛感があるあたりで僕びっくりしたんですけども、こういったですね、プライベートな内容もありますので、松井選手が好きな方、なかなかね、これは読んでみたいんじゃないでしょうか。で、先ほどですね、簡単に説明しましたけども、甲子園での5打席連続敬遠事件、これ皆さんご存知でしょうか。ですね、僕漫画が好きだって昔言ったかもしれませんけども、ドカベンという漫画にですね、この松井秀喜選手がそういう風に5打席連続敬遠される前に、主人公の山田太郎くんがですね、5打席連続敬遠されるっていうね、エピソードがあるんですけども、それが現実に起こったというですね、作者の水島新司先生もびっくりのね、出来事があったんです。1992年の第74回夏の甲子園でのお話なんですけども、対戦相手の明徳義塾が松井秀喜の5打席全てを敬遠するというですね、前代未聞の作戦を敢行してですね、松井はこの一度もね、このバットを振らせてもらえずに敗退したという事件です。松井選手はですね、この本告白の中でこのように記しています。高校3年の夏の甲子園の明徳義塾戦で5打席連続敬遠を経験して状況は変わりました。僕は何もしていなくて打席に立っただけでした。あの時、ドカベンの作者である水島新司さんが本当にそういうことが起こったというコメントを出していたのを覚えています。でも、あの経験をしたことが今でも大きなものになっています。あの経験があったことによって、その後の野球人生の中で松井秀喜は5回連続敬遠された打者なんだということを背負っていかなければなりませんでした。自分はそんなことを思ってはいませんでしたが、心のどこかで5打席連続で敬遠された打者であることを証明しなければいけないという気持ちもありました。 そうなって叱るべきバッターだったと、後に野球ファンがみんなが思えるようにならなくてはいけないと今は考えています。実際今みんなが思っているかどうかは別にしてですが、ふとした瞬間にあの夏のあの記憶が蘇ることがあります。めったにないことですが、ゲーム中や日常生活の中であの打席をふと思い出すことがあります。はい、で以下文章はまだ続いていくわけなんですけども、なんと言いますかですね、僕は野球をやってた経験はないんですけれども、5打席連続敬遠ってね、ほとんど、要するに1試合ほぼ打てないわけですよね、まるまる。これはね、辛かっただろうなと思うんですけども、やっぱ野球はね、精神的なところが大きいスポーツだと僕は思っていますので、5打席連続で敬遠されたね、本当漫画みたいというか、本当に漫画に書いてあったエピソードをですね、まさに経験した松井秀喜選手で、その心の葛藤、結構穏やかな感じで受け止めてますけれども、なかなか読む価値がある文章だと思います。でですね、松井選手のエピソードをもう一つ、2006年にですね、衝撃的な映像が野球ファンを震え上がらせました、というか野球ファンでなくても震え上がりましたが、レッドソックス戦での、スライディングキャッチを試みた際、松井選手の左手首が骨折した事件、これはですね、さっき収録前にディレクターと話して、あれすごかったよねってお話をしたんですけども、後にですね、監督チームとさらにファンに謝罪した記者会見が話題となって、松井の株を大きく上げた事件でもあります。この時ですね、松井秀喜選手本人はどんな気持ちでいたのでしょうか。2006年5月11日、レッドソックス戦で左手首を骨折しました。もうあの怪我を思い出すことはありません。野球から離れればなおさら思い出しません。復帰した頃は毎日テーピングをして野球をしていたので、骨折したんだとわかるし、傷跡を見れば思い出しましたが、そうでなければほとんど思い出さなくなりました。怪我は受け入れざるを得ない事実でした。あの時は手首が折れて、手術して治すためにやっていくしかなかった。それしか他にやることはないわけですから。時間が戻せるなら、多分スライディングキャッチはしなかっただろうけど、もう少し前に守るとかしていたかもしれません。気持ちの整理とか、葛藤とか、悔しさとか、骨折した時はいろいろな気持ちがありましたが、それもこれも怪我をした時点で終わりです。どうあがいても骨が折れている以上プレーはできません。ただあのプレーに、そして怪我に後悔したことはありませんでした。野球をする以上怪我はつきものですし、今までだって怪我はたくさんしてきました。ただ骨を折ったのが初めてなだけで、プレーの中で自然に起こる怪我はしょうがありません。手術後、最初の会見でアメリカのメディアやファンは僕が謝罪したことに驚きました。でもそれは自分からすれば文化の違いだと思います。日本であれば怪我をすればチームに迷惑をかけて申し訳ないと言うでしょう。それと同じ感覚で言っただけです。アメリカではそういう感覚というか習慣というか、それがないだけです。みんな怪我をすれば自分がチームの力になれなくて申し訳ないという気持ちがあっても、そういう表現をしないだけだと思います。自分の気持ちを素直に話したことがアメリカでは反響を呼んだだけでした。連続試合出場記録が途切れた時、ずっと何かに怯える自分がいたと会見の席で話しました。日頃プレーしている時はそういうことは考えません。ただ野球に怪我はつきものですから、そういうことがあるかもしれないという気持ちは常に心のどこかに、小さなものでしたが持っていました。はい、というわけでこの辺でね、一回朗読を切らせていただくんですけれども、この後お話はね、その連続試合出場記録が途切れてしまったことに移っていきます。ではですね、こちらの本に載っている他のエピソードについても、簡単にですが、一言ずつ、ご紹介していこうと思います。まずはメジャーの挑戦を決意した時の心の変化、個人よりもチームという精神論、長嶋茂雄氏とのエピソード、 まあ、これはね野球ファンなら絶対読みたいエピソードですね。その他にも、宮本武蔵から学んだ野球の心構え、ハンカチ王子、松坂大輔選手の入札額60億円について、プロ野球選手になれたきっかけでもあるというお兄さんについて、未来の花嫁への思いなんていう項目も最後にあるんですね。これ最後の方なんですけど、恋愛感、これもなかなか気になるところでございます。このように、松井秀喜選手というよりも人間松井秀喜の日常、そして素顔というものがですね、垣間見える、みんながですね、こういう時松井選手何を思ったんだろうなーっていうのをね、知りたかった、あの時の松井選手の気持ちというのをね、読むことができる、こちらの本、松井秀喜選手の告白、まさに告白してるんですけれども、ぜひご一読ください。野球ファン以外でもなかなか楽しめると思います。告白、松井秀喜著、 PHP 研究所より定価1365円で発売中です。はい、というわけで今回もエンディングの時間となってしまいました。松井秀喜選手の告白という本だったんですけども、いかがでしょうか。書籍タイトルはね、告白ですから間違いないようにしてください。まあなかなかですね、人間味あふれるというか、恋愛感とかね、松井秀喜選手が語るって珍しいなというか、面白いなと思いました。もう結構ね、メディアに対してもね、優しい人なので好感が持てるなと、まあ、皆さんもねなかなか好感を持っていると思います。まあ、ゴジラなんて言われてますけれども、まあ、確かにね、イチロー選手に比べるとちょっと顔かっこよくないかもしれないけどそういうところは置いといてですね、パワーヒッター、そしてアベレージヒッターらしい、まあ、おおらかな力強い、そして優しい文章が垣間見える、本でした。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでとさせていただきます。次回はどんな本に出会えるでしょうか。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ここでお知らせです。ただいま新刊 JP ではゴマブックスより12月5日発売予定のファンタジー文学トンネルの特集を行っています。この本はあのハリーポッターを見出した編集者バリー・カニンガムさんが次のハリーポッターとして見出した作品です。新刊 JP の特集ページでは第1章を立ち読みできる上、ブログからトラックバックをしていただくと抽選で20名の方に図書カード1000円分をプレゼントしています。期待の新作、ぜひ読んでみてください。特集ページへは新刊 JP トップページから行くことができます。